加藤です。今日は司会の方をやらせていただきます。3年前にアメリカからイタリアの方に転勤というか引っ越してた次女の愛なんですけれども、今月3年ぶりに移動ということで日本の方に日本へ帰ってきました。青森県の三沢というところに基地があるんですけども、そこで、予定では5年間ほど日本での生活ができるということで、数日前に宿舎というか家も決まって引っ越しも全部終わって生活できるようになりました。なんか今度住む家は2階建てで、なんかお風呂が3つとトイレが3つとあるなんか家らしくて家庭習慣が朝トイレの取り合いがしなくて済むような、すごいそういう家らしいですけども、長男のと次女もエリックとアイシャも学校のすぐ近所に住むところが与えられたということで、とても生活するには結構田舎だと思ってたら結構なんか割と開けてて、住むにはなんか便利そうなところだということで、5年間ですけども、また日本で生活するようになったので、本当に感謝しています。今日は高橋兄弟が聖書から御言葉を取り継いでいただきますけども、その前に一言感謝の祈りをさせていただきたいと思います。愛するイエス様、皆を覚えて賛美いたします。今朝もこうして礼拝の後、この場をあなたが祝福してくださって、ただいまから福音集会を始めたいと思っています。イエス様、どうぞあなたがこの場の真ん中に臨在してくださり、この集会、この礼拝を豊かに祝福してくださることを期待して、そして心を開いて兄弟が取り入れてくださる聖書の御言葉に耳を傾けることができますように、どうぞ、支配してくださるようによろしくお願いいたします。兄弟の口を通して本当に聖書の御言葉を私たちがいただくことができますように導いてください。主イエス様の皆を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。今日高橋兄弟が取り付いてくださる聖書の箇所ですけれども、新約聖書のヨハネによる福音書13章の1節から8節、ページは新約聖書の189ページになります。新約聖書189ページ、お読みさせていただきます。さて、吸い越しの祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分の者を愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って、腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、 あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。タイトルは、私は雑巾になりたいというタイトルで、御言葉を取り上げていただきます。よろしくお願いいたします。
プリントがいるんですけど、プリントありますでしょうか。プリントありますか。あはい、もう一枚ありますかね。愛ちゃんのおうちトイレが3つあるそうで、私他の人よりトイレに行く回数が多いんで、いいなって思ってます。夜中に最近夫婦2人年老いてよくトイレに私夜中にトイレ出たら、なんか階段の音が聞こえたら、まなみも来てる。寝てる横にトイレが必要かもしれない。今日は昨日センター試験で、昔センター試験って国公立受ける賢い子が受けたんですけど、今は私立の大学もね、センター利用入試ってあるんで、賢くない子もセンター試験で、なおちゃんも受けなあかんかなって思って、18,800円かかるんですけど、学校から申し込みで申し込んでたんですけど、幸い去年の推薦の方で行けたんで、でもお金は返ってこないんです。で、先週、日曜日お休みいただいて、入学者説明会があって、初めて、近代の生物理工学部ですごい田舎に、東大阪の方じゃなくて、で和歌山にあって、三国で JR の快速乗り換えて、で日根野で切り離されて、4秒は空港行くんで、慌てて後ろに乗ったんです。そこから確定なって JR キーまで行って、そこからまたバスに乗って、ほとんど小川の方までね、根頃とか通ってバスで行ったら、ど田舎の山の中に生物理工学部だけ大きな校舎が建ってて、今までなおちゃん8時半から大黒町の今校で授業が始まるのに、7時半に起きて8時15分に出たら間に合ってたので、朝がちょっと早くなるなって思ってます。うちの家系は挫折が上手なんで、入学したからってなかなか安心できなくて、長男のよしやくんは夏休みまで持ちましたけど、夏休み明けて吹田の府立看護でしたけど、一緒に退学届け中退行けなくなってね、退学届け出しに行ったんが懐かしいですけどまだどうなることかは わかりませんけど、またお祈りに覚えてください。新環境に弱い血筋今日はお配りしたプリントの雑巾の塩ですね。僕ロバの子サーバーの奉仕させてもらってるんですけど、2016年のロバの子サーバーの表紙にこの雑巾の詩を載せたので、ちょっとその背景でも紹介できたらなと。あ、タイマー押すの忘れました。困ってます。雑巾の詩ですね。これまず読んでみましょうか。これもちろんクリスチャンの牧師されてた方で、河野進さん、もう亡くなられたんですけど、岡山の方の方で、長島愛生園にハンセン氏病の施設にずっとご奉仕に行かれてたんですけど、困った時に思い出され、上の方ですね、困った時に思い出され、用が済めばすぐ忘れられる雑巾、台所の隅に小さくなり、報いを知らず朝も夜も喜んで使える雑巾になりたいって、とても素晴らしい詩だなって思います。この河野進さんは1904年和歌山で生まれて、牧師になられてからは中国地方でその長ハンセン氏病の施設に重荷を持ちながら歩まれた方で、他に有名な詩で「一日」っていう詩があって、それは読んでみますと「不平の百日より感謝の一日を」、憎しみの百日より愛の一日を、失望の百日より希望の一日を、悪口の百日より褒める一日を、戦争の百日より平和の一日を、罪の百日より許された一日を、悪魔の百日より天使の一日をっていう詩もあるんですけど、本当に素直な心の願いを詩にされてるなって思いました。80年代に道徳の教科書でね、一般の人にも紹介されて、知名度が広がったみたいです。雑巾のこの詩は特に有名で、先ほど龍志郎兄弟に読んでいただいたヨハネの13章の五節ですね。それから、たらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って、腰にまとっておられる手ぬぐい、これが雑巾ですね、拭き始められたっていうことで、イエス様のへりくだりを、想像させられるんじゃないかなって思います。この世の考えと、イエス様と聖書が考える評価が、生き方っていうか全然、違うんだなっていうことも覚えさせられます。この世にとっては、雑巾はそんなに価値あるものじゃないんじゃないかなって思います。同じ雑巾っていう題でこの世の詩があって、バクってバンド、皆さんご存知ですかね。89年から90年、1990年初めに原宿のホコ店で活動したバンドなんですけど、そのバンドの雑巾の歌っていうのが有名なんですけど、ちょっとそれと比較してみると、この世とイエス様がどれだけ違うかよくわかるんですけど、 ドックで歌えたらいいんですけど、歌っちゃっと歌えない。ドゥンドゥンタンタン、ドゥンドゥンタンタンってリズムで、C だけ読み、本当は歌えたらいいんですけどね、C だけ読むと、新学期になり、2日ほどして先生が言った。明日必ず雑巾1枚持ってきなさいと。それが分かった時から古いタオルの僕らは誰が明日縫われてしまうのか怯えている。僕らの中で一番タオル歴が古いのは株式会社海山飛翔寺粗品タオルさんもうかれこれ 1、2年、みんなの手を拭き足を拭きタオル生命明日まで、僕の体はもうボロボロ、あとは雑巾として働くだけ。あんまりひどく絞らないんで僕の体がよじけてくれる。これ1番で、2番がある日クラスの斉藤くんが牛乳こぼした。僕の出番がやってきたんだ。さあ拭いてやるよ。でも牛乳吸い取ると僕の体は臭くなる。二度と取れないこの匂い。僕の体は牛乳臭い。周りのみんなは僕を嫌っていく。踏んだり蹴ったりしないで、ああお家に帰りたい。どうせ僕たちは雑巾、ここで雑巾雑巾ってコーラスが入るんです。明日になったらゴミ箱行きかも。いつまで経っても雑巾雑巾もう嫌だ。で、ここが繰り返しなんですけど、僕の体はもうボロボロ、あとは雑巾として働くだけ。あんまりひどく絞らないで僕の体がよじけて切れる。僕の体は牛乳臭い。周りのみんなは僕を嫌ってく。踏んだり蹴ったりしないで、ああお家に帰りたい。YouTube でね、バクですね、 BAKU で雑巾ってしたら演奏が出てきますので、ドゥンドゥンタンタ、僕の体はもうボロボロっていうの、雑巾雑巾ってこれ、この世の考え方っていうのが、すごくこのね、この詩もなかなかこの世の詩ですけど、この世を象徴して深い詩で、この世にとって人に仕えていく、雑巾っていうのは忘れられる存在で、下積みで嫌な世界と思うんですけど、イエス様の価値観はこの世の価値観と全く逆で、人に見えないところでへりくだってご奉仕することが天に宝を積むことですよって、全く価値観が逆なのかなって思います。この世にとって雑巾って本当ボロボロで、嫌な目指すところではないことじゃないかなって思います。昔島倉千代子の人生いろいろの替え歌が流行って、人生ボロボロで、いろいろボロボロに変えたら、人生ボロボロ、男もボロボロ、女だってボロボロ、もうおしまいなのってなるんですけど、この世にとって失望に見えて価値のないようなことの中に、イエス様の本当の示される生き方があるのかなって思います。350新約聖書の352ページ、ピリピ2章の8節に、352ページですね、ピリピ2章8節に、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、 実に十字架の死にまでも従われたのです、って、イエス様の目指されたイエス様の歩みは、この世の評価とか価値観とか、この世が思っているところと、逆のところにあるのかなって思います。でも必ずしもキリスト者になったからといっても、誰もみんなこの河野進さんのように素直に雑巾になりたいとは思えなくって、召される日まで私たちには肉の性質がありますから、試練の中でこう一つ一つ砕かれていって、イエス様と結びついて雑巾になりたいって思えるのかなって思いました。この雑巾の詩を調べるのに河野進雑巾で検索してたら、ヒットしたブログがあって、そのブログがある牧師夫人のブログで、お父さんもお母さんも貧しさの中で伝道されてたいう方で、その方がこんな風に書かれてたんですね。雑巾の死、困った時に思い出され、用が済めばすぐ忘れられる雑巾、台所の隅に小さくなり報いを知らず朝も夜も喜んで使える雑巾になりたい。けれども牧師夫人として働いている母を見ていて、時々私は悲しい思いをしました。いつもではありませんが、時々私の大好きなお母さんは雑巾じゃないと叫んでいました。でも河野進さんが雑巾になりたいと言ったように、その姿を生涯を通じて、目指そうとしたのが母だったようにも思います。報いを知らず朝も夜も喜んで使える、たまに疲れていたりイライラしていることがあったけれど、常に自分が犠牲になってでも他の人のためにということを選び取ることをしていたのではないかなと思います。自己実現がこの世で歌われる今、イエス様に習って本当に自分を犠牲にする道を選び取ることは難しいと感じています。だから今、雑巾のように使えようと思った母は、幸いだったと思います。今、母のイメージは雑巾ではなく、聖書の箴言の言葉ですって、旧約聖書の1010ページの、箴言の31章、の28節から29節を書いてられたんですけど、1010ページですね。箴言の31章28から29、その子たちは、箴言31の28ですね、その子たちは立ち上がって彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりとしたことをする女は多いけれど、あなたはそのすべてに勝っているっていう、そういうブログでした。で、この方のブログの中で、自己実現がこの世で歌われている今、イエス様に習って本当に自分を犠牲にする道を選び取ることは難しいって書いてらっしゃるのに、実感がこもってるなって思います。先ほど読んだ御言葉のように、イエス様が自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのですっていうイエス様の模範は、本当に祈りと御霊によらないと難しい模範ではないかなって思います。 でもイエス様に従うことの基本にはやっぱりそこにこう苦しい顔をして従うんじゃなくって、救われた喜びがあるから従えるんじゃないかなって思います。このプリントの後ろに長島愛生園って、これも河野進さんの詩なんですけど、ちょっと長めの詩をプリントしましたけども、長島愛生園の教会はみんなハンセン氏病の方が集ってるんですけども、前に一回お話ししましたけど、そこの教会にFEBC 放送ですね、極東福音放送、ファーイーストブロードキャストですかね、FEBC 放送が入って、クリスマスにその長島愛生園の礼拝と、あとインタビューの生中継があって、それがすごく心に残って、何が心に残ったかって言ったら、みんなハンセン氏病の患者さんでね、ほんでインタビューしたら、ベテスダの池は38年ですけど、私は50年ここで病んでいますとか、60年とか、みんなものすごい病歴でそこに入ってらっしゃるんですけど、皆さんなんかハーモニカプップク、そんなに上手じゃないんですけど、ハーモニカ吹いて賛美したりね、すごく明るいんですね、その中継がね、礼拝が。それすごく心に残って、本当に真理があるところって、ほっとするところって思うんですけど、同時に、試練はあっても真っ暗じゃなくて、でやっぱり本当に真理があるところってホッとする上に、その救われた喜びというか明るさがあるところじゃないかなって思うんですね。その足を洗うにしても、その苦しそうに嫌そうに洗うんじゃなくて、そこにやっぱり喜びがあるから洗えるんじゃないかなってって思います。でこの長島愛生園の様子を歌った詩をちょっと読んでみたいと思います。この詩ね、緩和辞典10回ぐらい開かないと難しい感じがあるんですけど、これルビー売ってないので、また皆さん帰ったら読めない感じ弾いてください。ちょっと正解を読んでみます。静かな瀬戸の内海は、周囲16里の島を緩やかに包み、緑の松の並木は白砂と共に海辺を巡る、輝き太陽の光はレースのカーテンを通して病室いっぱいにみなぎり、海藻の香りを含んだ健康な潮風は濁った空気を吹き払ってすがすがしい、白衣をまといしキリスト者なる医師と看護婦は危険を全く感じざるごとく、っていう感染したりっていうことと思うんですけど、一つ一つベッドを訪れ優しく見取りて慰め励ます、ほうきの目のくっきりついた庭にスズメとウズラは餌をついばみ、カナリアと獣始末は金網の中にかわゆく流行り交わす、アジサイは軒先につつましく微笑み、ぶどう棚にはところ狭きまでぶどうの実せり入れて成果を待つ、首に鈴をつけた子猫はカロキ描写のモッソに戯れ、園の花なる子供たちは朗らかに歌いつつ、芝生の上を踊り跳ね、髪を分けた青年は勇ましくハーモニカを吹く、僧者は野菜畑のくわ入れに忙しく、年若き娘も無駄口を忘れて、 不自由な友の裁縫と選択に勤しむ。肥えたる雌牛は乳房をはらませて、糸悠長に乳搾りを呼び、巣の鳥は新しく卵の産み死を告げて、食卓の上を明るく遷都す。青葉の丘に仰ぎ見うる清楚な礼拝堂の先頭は、澄み渡った夕映えの空に映えて、彼方より清き鐘の音響き渡る。かくて一日の労働を終えし、憩いの夕ともなれば、聖壇のオルガンに合わせて、楽しき賛美歌の合唱、山々に反響し、祈祷の声、遅くまで森聞こゆ、ヘアヘアの灯火は次々に消えて、ついに島は安らかな眠りに入る。ああ、永遠に祝福されよ、その名のごとく、ゆかし長島愛生園っていう詩なんですけど、その FEBC 放送で中継されたあの病んでいる人ばっかりがいるはず の長島愛生の礼拝が本当にあの明るくって、あのインタビューも、ワクワクするものでした。こう私たちも失敗家族ですけど、あのクリスチャンホームでこうクリスチャンの親があのつまずきになってるのは、やっぱりその救われた喜びいうか明るさがなくって、どっかであの喜びの雑巾じゃなくって、そのさっきバクの歌で紹介したようなボロ、ああ私ボロボロ雑巾雑巾っていう感じの喜びのない雑巾になってしまってるところが、あの私たちがクリスチャン生活しながらあの子供のつまずきになってしまってるところがあるのかなって思います。あのさっき神言開きましたけど、聖書の真ん中が神言あたりで、神言15-15にいつもよく引用する988ページですね。悩む者には、あ、988ページ神言15-15、悩む者には毎日が不吉の日であるが、心に正し楽しみのある人には毎日が宴会である。グッドニューズバイブルかなんかの訳で、あのエブリデイフェスティバルって言ってたんですけど、毎日が宴会ですが、あの本当にあの心からのあのへりくだりがあるところには喜びとあの明るさもあるんじゃないかなと思いました。じゃあ最後にもう一回この雑巾の詩を読んで終わりたいと思います。雑巾、困った時に思い出され、用が済めばすぐ忘れられる雑巾、台所の隅に小さくなり、報いを知らず朝も夜も喜んで使える雑巾になりたい。あのドバノコサーバーの表紙に書いてありますので、また開いたらあのその背景を思い出して読んでください。と以上です。
ありがとうございました。一言感謝の祈りさせていただきます。愛するイエス様、ただいま敬愛する高橋兄弟の口を通して、神様あなたご自身が御言葉を 私たちに語ってくださいましたから、ありがとうございます。どうぞ本当にあなたから救われた喜びを片時も忘れないで、この1週間も私たち一人一人がそれぞれのところで主と共に主の御手に従って歩みをなすことができますように、どうぞ導き続けてくださることをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。愛する主イエス様の御名を通して感謝してお祈りいたします。アメン。
アメン。
と最後に1曲賛美したいんですけれども、リクエストございませんでしょうか。111番を賛美したいと思います。よろしくお願いします。111番です。
命の君、主イエス。